はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部のトケイです。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はメモリアについて取り上げたいと思います。この映画は2021年制作の、コロンビア対イギリス、メキシコ、フランス、ドイツ、カタール合作で、
すごいね。
136分。
はい。
G ですね。
うん。
で、現代もメモリアですね。
はい。
映画、監督が、アピチャポン・ウィーラー・セクタン、セタ、うん、セタ君か。
うん。
で、脚本も同じですね。
うん。
はい。で、映画のところの説明を読むと、ブーミおじさんの森などで知られるタイの名将、アピチャポン・ウィーラー・セタ君が、サスペリアのティルダー・スウィントンを主演に迎え、南米コロンビアを舞台に取り上げ、2021年第74回カンヌ国際映画祭で審査演出を受賞したドラマ、
うん、
ということですね。じゃあこの映画の感想を仏さんからお願いします。
はい、メモリアはとても不思議な映画で面白かったですね。
うん、
はい。ただめっちゃ眠くなりましたね。僕はまあ寝ちゃったっていうとこまではいかなかったですけど、ちょっとうとうと危ないなっていう感じぐらいで済みましたけど、
はい。
はい。なんとか耐えたっていう言い方は変ですけど、はい。
お
まあ、鑑賞しましたね。はい。で、まあ、いつものように良かったところが、いくつか挙げたいと思うんですけど、まあ、2点かな。2点ありまして、
うん。
まずは、これは、まあ、この映画見られた方は、まあ、誰でも思うと思うんですけど、
はい。
まあ、この映画の特徴である音に関してですよね。
うん、
で、まあ、音響にすごいこだわってる感じがしましたし、
お
その観客に耳を澄まさせるような構造になってるところがすごい面白いなって思いましたね。うん、まあ、具体的に言うと、まあ、風景とかね、引きの描写だったりとか、そういう画面が映っていて、
うん、
あんまり画面に変化がない、ほとんど変化がなくて、まあ、ただ木が揺れてるとか、
はい、
結構その鳥が横切っていって飛んでいくとか、まあそういうぐらいな変化はあるんだけど、特に何もなくて、その自然の、その場所の音がずっとしているんだけど、結構長回しというか、
はい、
ちょっと測ってないのでどれぐらいかわかんないんですけど、だから観客としてはその目を凝らして、
うん、
これは何が起こるんだろうとか、何か変化があるのかなとか思いながら、うん、まあそれと同時にもう耳を澄ますことになるっていうところですよね。
うん、
で、なんで耳を澄ますかっていうと、まあこれもネタバレになりますけど、この音楽は、この映画は最初爆発音から始まるんですよね。
うん、
その、まあ、この主人公の名前何でしたっけ、ちょっと。
ジェシカですか？
ジェシカですかっけ、
はい。
はい。の、まあ、実はまあ、彼の女の頭の中でしか鳴ってない音っぽいんですけど、
うん。
まあ、寝てたら急にその音がするっていうところがね、始まるんですけど、で、それがまあ、ちょいちょい突然音がすることがあるので、うん、まあ、何か起こるんじゃないかなって観客がこう、見ながら、もしくは耳を澄ましながら見ることになるっていう。
うん、
まあ、それはすごいうまいなというかね、こう引きつける、映画だなっていうふうに思いましたね。で、まあ、ある意味、その、そんなにほとんど変化がない映像が結構続くので、
うん、
まあ、音もすごい心地いい音が、自然の音がしてるので、
うん、
まあ、さっき言ったようにちょっと眠くなるところはあるんですけど、
はい、
まあ、ある意味集中力を試されてるような、感じはしましたね。で、まあ、これはツイッターでどうなったか感想でね、言ってましたけど、その時折聞こえる爆発音で、
うん、
目が覚めるとかね、そういうことを言われてたことを言いましたけど、うん、確かにそれはあるかな、とか思ってね。で、あと、その、途中、エルナンっていうね、人物が出てくるんですけど、
はい、うん、
要するに、どうやらその、主人公が、なんか頭の中で音が鳴るんだけど、
うん、
その音をなんか再現してもらいに行くんですよね。
うん、
そうそう、この音ですよ、みたいな感じでね。
うん。
それをなんかその音作りの人がいるんですけど、なんていうんですかね、うん、職業的にはちょっとわかんないですけど、音響作家というか、うん、なんかそれをね、コンピューターとかそういうものを使って音を作り出したりとかね、はい、再現する、してくれる人がいるんですけど、なんかその仕事に、その仕事というかその人がずっと作業してる結構長い時間その映像があって、
うん、
あれがちょっと面白いなと思ったし、
うん、
その、あ、こういうことを仕事にしてる人は、まあ、いるのはもちろん知ってますけど、なんかそういう仕事の、その、仕事っぷりって、なんか すごいなってちょっと思って。
うん。
うん、こう、まあ、映画でももちろん、ね、そういう人は見えると思いますけど、まあ、こういうふうにやるんだな、みたいなところを普通に感心してしまったところがあって、うん、うん、面白かったですね。まあ、音映画ならではというかね、そういう感じがしましたね。で、二点目としては、まあ、ストーリーが面白かったというか、はい、
うん。
まあ、あんまりよく分かってないんですけど、その、謎が多いストーリーっていうところですよね。うん、これが、あの、面白いですし、まあ、さっきも言ったんですけど、ある意味、その、集中して見る、その、引きつける部分にもなってるなっていうふうに思いましたね。
うん、
何が起こるんだろうとか、これどういうことだろうとか、何が起こってるんだろうみたいなことを、うん、あの、観客がずっと考えながら見るような、まあ、適度な謎というかね、うん。適度かどうかちょっとわかんないですけど、僕にとってはすごい難しかったですけど、うん、ほとんどわかんない内容の話だったんですけど、
うん、
まあでも面白かったですね。うん、まあ、例えば、まあ、ネタバレというか、あの、見た方はわかると思うんですけど、例えば、主人公の彼女の宇宙人だったのかなとか、
うん。
うん、あと、まあ、素朴にその自分にしか聞こえない音っていうのは、まあ僕はあんまり経験ないですけど、
うん、
まあ、確かにそういうの聞こえる人はいても全然おかしくないですし、
うん、
その、ちょっと調べると実は、あの監督が、こういう病気になったことがあったみたいで、島内爆発、島内爆音症候群っていうの、
そのままですけど、
病気があるみたいですけど、なんか、睡眠に入るときとか睡眠中に、頭の中で音が、大きい音がするっていう。まあだから、幻聴みたいなことですよね。
はい。
だからそういうのを患ったことが、まあきっかけでこの映画作ってるみたいなんですけど。
うん。
まあなんか、そう病気とは言わなくてもなんか、他の人は聞こえてないけど、まあ空耳とかね、普通にありますし。
うん。
なんか全然ありそうな話だなとかちょっと思ったりとか。
うん。
うん、あとは、お姉さんがいて、その最初お姉さん。
妹ですね。
あ、妹ですか、これ。
多分。あれ姉って書いてるな。
だから、あのね、そうなんですよ。ちょっと僕も妹だったような気がするんですけど、でも、あの、解説、映画のトコムの解説には姉って書いてありますね。ちょっと、
そうか。
あれもしかして。
姉がクラス待ちって書いてあるから、姉か。
もしかして三人姉妹だったりします？
いやー、あー、そういうこと
その、あの、研究者みたいな人が実は姉だったとか。
いや、あれはだって出会った人って
別に関係ない人か。そうか。
あれあの人って病院で出会った人じゃないですか？
その病院で出会った人と、その考古学者みたいな人って、
はい。
ちょっと一緒
なの。一緒なのかと思って、あの、なんか、席座ってて、
はいはい。
この鍵代わりに置いてんのよ、みたいな言ってた人かなと思ったんですけど。
その人と後半に出てきた、あ、後半に出てきた。
研究室みたいなとこ行った時にいた女の人ですよね。わかんない
ですね。ちょっとね、曖昧ですね、その辺ね。
あの、病院のシーンが結構遠目からのショットじゃないですか。
うん。
いや、顔わかんなくて、
はい。
同じ人かどうかわかんないんですよね。
そうですよね。まあ、何してもそういう説明台詞っぽいのは一切ないというか、
ね、
うん、
です
ね。ほとんど、わかんないけど、まあ、話進んでいくなって感じのね。それはすごい、ある
よ、うん。というか、うん。僕、この映画すごい思ったのが、
はい。
シーンとシーンの間の説明が一切ないっていう。なんか4コマ漫画をずっと見出す、あの、見てるよな。
お
なんか1個シーンが長回しであるじゃないですか。
うんうん、
次のシーンで全然違うことが行われてる場合もあって、そうそうそう、うんうん、まあ、そうじゃない場合もありますけど。はい。
だから
余計わかんない
しばらく状況を把握するまでに時間がかかるんですよね。
はい、
今どこなのかとかね。
そうそうそう、
ここ、これ誰なのとかね。
はい。
どこへ向かっているんだろうとかね。何をしてるんだろうみたいなことを考えながら見るみたいなね、うん、とこはありますよね。 で、まあちょっと姉か妹かちょっとわからないですけど、その入院してて、はい、あの、ジェシカでしたっけねが、
うん、
お見舞いに来てて、なんか、犬の話をするんですよね、なんかね。
はいはい。
で、その後、退院してからもう一回その、食事かな、
うん、
あの、姉か妹の旦那さんと、うん、まあまあ家族で食事を、はい、に誘われたというかね、が、のシーンがあるんですけど、その時にもう一回犬の話するんですけど、
うん、
どうも本人覚えてないみたいなね。え、なんで覚えてないのみたいなね。
はい。
なんかちょっとその辺も不思議な話でしたし。
病院抜きの原因だと思ってたことが変わってるんですよね。
そうそうそう、はいはいはい。そう。なんか、その、入院してた姉か妹がその、ちょっと不思議なこと言うんですよね。病気の原因がこれかもしれないみたいなね。うん。
まあ前はバチみたいな。犬を見捨てたバチみたいな感じで言った
んですよね。そんな模様の話をするんですよね。なんかそっち系の人なのかなと思いきや。まあでもその後言ってることもまあ確かに似たようなこと言ってる。
なんか、食事の時はなんか儀式かなんか。
ああ、なんて言ってました
か。なんか撮影かなんか知ってる？撮影だったかな？なんか取材かなんかしてるから、その影響で病気になった。
ああ、なんかね。感じのこと言ってた。結構不思議なこと言ってましたよね。
うん。
うん。あ、そういうの信じるタイプの人だなっていう感じはまあわかりましたけどね。うん。でもなんか自分で言ったことを覚えてないとはちょっと不思議だったなっていうところね。うん。で、もう一個、これ一番不思議なのは、その、さっき言ったように、音をね、作ってもらった音響作家というかね、うん、そのエルナンという人が、また、後に会いに行ったら、実はそんな人いませんみたいなこと言われて、うん、消えたというか、
うん、
じゃああれ誰だったんだみたいなね、
うん、
ところと、で、後半になぜか、あの、見知らぬおじさんみたいな人が出てくるんですけど、
はい。
でもなんか相手は自分のこと知ってるみたいな人で。
あれ知ってたんです
か？なんか、君はなんかどこどこで育ったとかなんかそんなような話してましたっけ？なんかその辺がちょっとね、曖昧なんですけど、なんで彼女のこと知ってるんだろうみたいな風に僕はちょっと思ったんですけど。
あ、でも全てのことを知ってるって自分で言ってましたもん
ね。あ、なんかね。
記憶している。
あ、なんかね。それもちょっと、あ、なんかまた変な人が出てきたな、みたいな感じで、本当か嘘かちょっとよくわかんないんですけど、
うん、
で、その出会う、その魚の鱗を取ってるおじさんですよね。
はい。
が、
映画 .com の説明だと、はい、魚と鱗取り職人。謎の職人なんです。
説明がちょっと、あの、正確なのかどうかちょっとよくわかんないですけど、
はい、
あの、この映画 .com の解説ちょっと面白い書き方してあるんですけど、そんな職人はないと思うんですけど。
だけをする職人はいないと思うんですけど。うん、
まあまあ、あのね、漁師っていうかね、その、はい、魚の下処理してる感じなんですけど、うん、で、その人の名前が、エルナンっていう同じ名前なんですよ。
うん、
で、キャストの、その、登場人物見ると同じ名前書いてあるんで、
うん、
あ、やっぱ同じなんだなっていう、なんで同姓同名の人が後に出てくるのかとかね。すごい不思議なんですよね、その辺とか。で、その後交わされる会話とか、
うん、
石から聞こえてくる音みたいなのとか、
うん、
あとまあ宇宙船が出てくるんですけど、普通に。
はい。
はい。あれはびっくりしましたけど、
うん、
いや、もう本当に不思議な映画でしたね。
うん、
ちょっと説明しづらいというか、
うん、
どんな話っていう、ちょっとまだ、何回か見ても分かんないかもしれないですけど、まあ一回しか見てないので、
うん、はい、
うん、あのぜひいろんな人の話聞いてみたいですね。あの何回も見て分かったみたいなことがある人とかね。
うん。うん、
まあ僕はとりあえずそんなとこですかね。
はい。はい、ありがとうございます。じゃあ僕あの次話しますけど、
はい。
僕はあのアピチャッポン監督は、
はい。
メモリア初めて見たんですけど、
はい。
見た後に。ブミおじさんの森だけ見て。
お、DVD かなんか。
まあ、それはちょっと、どうやって見たかちょっとあまり大きな声で言えない方法で。
はい、そこはじゃあ
検索したら出てくるんですけど。いや、別にカットしなくても、まあ、
はい、
見ること自身は犯罪ではないと思う。ダウンロードしなければ。
ああ、なるほど。
はい。
じゃ あ、探せば見ようと思えば見れる
んですよ。探せば見ようと思えば見えるんですよ。うん、で、他の作品も、
はい。
一個だけ見つけたんですけど、
はいはい、
イングリッシュサブタイトルって書いてあったから見ようと思ったんですけど、
うん、
なんか、英語の字幕全くなくて、
お、
最後だけしかなかったから、
あ、それは厳しいです、
ね。これは無理だと思って、
タイ語は、タイ語は厳しいです。はい。
だからタイ語オリジナルのやつは、そこに落ちてましたね。落ちてるというか
見れるんだ。
状態でしたね。で、なんか、配信では全くないし。
そうですね。
で、DVD も一応なんか、ツタヤとか見たんですけど、なくて。
あ、なかったですか？うん。
はい。まあ僕が借りれそうな場所に
ある、はいはい、
ところ限定ですけど、うんうん。だからちょっと諦めちゃったんですけど。
はい。
でもなんかあの、4月ぐらいから、
うん、
あの、アピチャップン監督の特集映像みたいな。
はいはい。
特集上映か。うん、レベルじゃない。特集上映があるらしくて。
はいはい。
まあ東京だったらイメージフォーラムで、過去作をやるみたいなんで。
うんうん、名古屋でもあるって。
ああ、みたいですよね。
うんうん、
だから僕ちょっとそれで、まあ見えたら見たいなっていう。
そうですね。うん。
思ってますね。で、文明おじさん見たんですけど、
はい、
もう全然わかんなくて。
あ、こっちも。
まあ、っていうか、こっち、メモリアルよりわかんなかったっす。なんか、他の作品見てないから何も言えないんですけど、
うん、
なんか、ナプチャッポン監督はなんかタイから結構睨まれてるというか、反政府的な感じで、
そうですね、
政治的だって言われてるらしいんですけど、
うんうん
うんうん、文明寺さんの森からは僕は政治性はあんまり感じ
ない、わかんない、そういう感じはない、わかんないぐらいだったってことですね。
そう。うんうん、だからそんなに、なんで、みんな、まあ、他の作品にそういう作品があるのかもしれないですけど、うんうん、僕はちょっとわかんなかったですね。うん。で、まあ、あの、今作に戻ると、
はい。
僕は2回見たんですけど、
はい。
まあ、1回目見て、まあ、実は30分ぐらい寝ちゃったんで、2回目だっていう
結構ですね。
でも、2回目見て思ったのは、
はい、
もう30分どころじゃないなっていう。
あ、そんなにですか。
なんか、知らないシーンいっぱいあって、2回目で保管されたっていう感じですかね。
あ、なるほど。
だ2回目は寝なかったんで、
はい、
まあ、一応、ちゃんと全部見たんですけど、
はいはい、
まあでも、あの、言ってることはわかるんですけど、何を言いたかったのか、ちょっとやっぱ僕は理解できなくて、
あ、
面白かったんですよ、
うんうん。
面白かったんですけど、例えばこれが何かのメタファーで何かを言いたかったのかとか、
うんうんうん、
それがちょっと全然わかんなかったですね、うんうんうんうん。まあ、夢の話なのかなとはちょっと思ったんですけど。
あ、夢ね。うんうんうん、
で、いろいろ調べたら、その、アピチャッポン監督のテーマとして、ゴーストっていうものがあるらしくて、
お
レイみたいな。
レイ、はい。
でもまあ本作から霊的なところっていうのはあんまり宇宙人とかそういうまあある意味霊的なところは感じますけど、
うん、
死後の世界とかそういうところはあまり感じなくて、うん、
まああの石に残ってた波動みたいな話しましたしてましたよね、うん
はい、
音というかなんかその石が聞いてた物語みたいなのがなんか残ってるみたいなね、
うんうん、あとなんか2016年かなんかに、東京でその個展みたいなやつを開いてたりとか、
うん、
写真的な感じの個展なのかわかんないですけど、ちょっと、だからすごいこう、やっぱ芸術的な監督というか、
うんうんうん、
か映画だけじゃなく、芸術全般を行いたい人なんじゃないかなとは、
うん、
まあ多分詳しい人からしたら当たり前だって話かもしれないですけど、うん、かなっていう気はして、はい、だからまあこの映像美みたいなのも、まあ、とてもよく理解できるというか、
うんうんうん、
ちょっと、まあでも、ちょっと、わかんないですね。何が言いたかったか。
うん、
一見面白いの、その面白いのは本作で、はい、なんか、一見こう、その、すごい怖い話みたいになりそうじゃないか、撮り方によっては。
ああ、そうですね。そうですね。
その、例えば黒沢清監督とか撮ったら、めっちゃ怖いホラーとかになりそうな話なのに、怖くはないじゃないですか、あんまり。
そうですよね。うんうん。
それはすごい、やっぱ撮り方の違いによってこんなに話が、のイメージって変わるのかなっていうのは、面白くて、
うんうんうん
まあ、どっちかっていうとなんか村上春樹の小説読んだ方の感じというか、なんか不思議だけどよくわからんみたいな、
うんうんうん、
なんかそんな感じのテイストだなーってすごい、感じましたね。
うん、なるほど。
あとなんか最後の展開とか、はい、あんまり言っちゃあれなんですけど、団地っていう方があるんですけど、
お
それをちょっと思い出したっていうか、
ほほほほ
はい。で、まあちょっとこれは、もう映画と離れるんですけど、
はい。
僕もこういう不思議な体験みたいなの、でも怖くないみたいな体験があって、
お
僕なんか4年生ぐらいの時に自分の父方の、だから父っていうか、父方のおじいちゃん、僕にとってのおじいちゃんが、
うん、
まあ、同居してたんですけど、死んだんですね。
はいはい。
で、まあ親戚とかいっぱいまあ、葬式があったから来るじゃないですか。
うん、
結構ザワザワしてたんですけど、夜まあ、うん、自分の部屋で寝ることになって、
はい、
いつものように、まあ寝てたんですけど、
はい、
まあ体感で30分、寝てから30分後ぐらいに、
うん、
あの個室なんですけど、
うん、
ドアがガチャって開いて、でもなんか、まあまだ僕4年生ぐらいだったから、まだそんな多分、夜遅いとか時間じゃないから、
うん、
窓の向こう側、あ、窓じゃない、ドアの向こう側には、ちょっとぼんやり光とかがあるわけですよ。廊下とかの電気がついてて。
はいはい。
閉まってるから真っ暗なんですけど、開いてから廊下の電気が見えるような状況で、うん、僕のその寝てるところからは。
はい。
そこに人影がこう立ってて、
うん。
で、光が逆光だから顔とかわかんないんですけど、
はいはいはい、
黒く見えるんですね。
はいはいはい。
ドアのところに立ってるんですよ。
人影っていうことですね。
人影っていうか。うんうん、それがなんか、体感ではもう何分も、そこにずっと立ってて、僕を見てたんですね。
はい。
僕は、別に怖さとか全然感じなくて、
はいはい。
人が立ってんなぁと思いながら、でも眠いからぼーっと見てる感じで、
うんうんうん、
そのまままあ、眠りについたんですよ、
うん。
で、次の日に、だから親とか親戚とかに、昨日部屋入ってきたって聞いても、誰も言わなくて、言わないっていうか、入ってきてないって、知らないって言われたんですよ。で、僕はその時に、あ、おじいちゃんの霊が来たのかなってちょっと思ったんですよ。
なるほど。
結構、大きい、かったんだね。その影は。
は
あ、
は
あ、で、僕のおじいちゃんは結構まあ背が高い人だったんで、
あ、そうですね、うん、はい、
その勝手にそう思って、でも別に自分にとって全然怖くはなくて、
うんうん、
あれは何だったんだろうなーみたいな感じでずっと、
うん、
いける。
なるほど。
だそういう感じの話の、
うんうんうん、
を映画化したみたいな。
まあまあ、はいはい。まあある意味夢みたいな、
そう。
ところですね。
うん、夢だし、その夢の中で見てるなんか不思議さみたいなのを映像化してくれてるみたいな。
はいはいはい、なるほど。
だから、まあ、話に脈絡がないし。
ああ。
だって最後のあのエルナに会ったところの前とか、わけわかんないじゃないですか。はい、なんであそこにいるのかも全く説明ないし。
なんかね、急に川を、山を下って、なんか川があるとこ行ったみたいなね。なんかちょっとよくわかんないですもんね。うん。
はい。そこに行くっていう話とかも一切ないじゃないですか、別に。
うんうん、
でも夢って、まあ、ポンポンって飛ぶから。
ああ、確かに。確かに
ね、まあ、そういう感じなのかなとか思ったりとか。
うんうん、なるほど。
僕はだからそのエピソードをすごい思い出したんですよね。
うん、
であと、エルナは最後なんか寝てるとき目開いてたじゃないですか。でも僕の弟、
はい、
目開いて寝てて、いつも。あれぐらい目開いてる時があって。
お、普段ですか？
はい。
ええー。
普段っていうか、酒飲んだ後寝ると、
はい、
目めっちゃ開いてて。
ええー。
なんか、酒飲むとそこら辺で、まあ寝るじゃないですか、人間って。
は
いはい。だから実家でその、年末とか帰ると、
うん、
弟が酔っ払って寝てるんですけど、
うん、
あれぐらい目開いてて。
それ。
重いっていう。
そういう人いるんですかね、結構。
やばいっすよ。
見たことないですけど、あんまり。
まあ、あそこまで目開いてないけど、でも本当に目開いてるってしか思えないぐらい目開いてるんですよ。
へー。目乾かない。大丈夫。
いや、そうそう。乾くんじゃないかとかって、みんなでこう、覗き込むんですけど、いつも。
動かないですか？
全然動かないですよ。手とかだから振って、黒目があるからなんかこう、手振ったり反応するかなと思うんですけど、全く何も動かないんですよ。はい、
うん、
普通に寝てるんですよ。
へ、
どういう神経になってんだろうなと思って、
うん、
目だって黒目があるから、情報入ってそうじゃないですか。
はいはいはい。
でも寝てる時にその別に夢を見たりするわけではないから、
うん、
その時の目ってどうなってんだろうってすごい面白い。
全く一緒ですね。
いや、そうそう。
エルナと。同じ種族
的な。弟だと思ってましたもんね。
いや、あの映像も結構すごいなって僕思って。
そうですね。ほんと死んでるみたいに。
いや、どうやって撮影したのかなって僕ちょっと思って。
あ、
周りの草とかそういうのは動いてるわけじゃないですか。
ハエとか止まってました
ね。そうそう。でもあの人だけ全然動かなくて、うん、本当に死んでるみたいな感じで、
うん、
でも目も動かない。瞬きしないし、
うん、
どうやって撮影したのかなってちょっと思っちゃいましたね。
びっくりと。意外とそういうなんか、はい、すごいプリミティブな作品っぽくて、
うんうん、
その、なんか、いきなり宇宙船で、あれ、まあ、CG 使ってるわけじゃないですか。
はいはい。
だそういうなんか技術的なところが高いことを実はやってんのかなとか。
かもしれないですね。うんうんうん、
僕は素人だからわかんないですけど。
はいはい。
ジェシカはあれは宇宙人なんでいいんですか？
いや、わかんないんですけど、僕はなぜ宇宙人だって思っちゃったかっていうと、
はい。
そのティルダ・スウィントンが宇宙人っぽい役する、ね、いや、まあ、ぽいっていうのは本人がそうっていうのもあるんですけど、そういう役周りで映画に出ることが多いなって思ってて、結構。うん。
はい。
例えば、あの、去年だったかな、ヨハンソンの最後にして最初の人類だったかな。
あ
で、別にあの、ティルダ・スウィントンは出てこないんですけど、
うん、
あの、もうそれこそその、メモリアよりもさらに、言っちゃあれですけど、眠くなるような映像がずっと続くんですけど、うん、それに、うん、要は近代建築なんですね、実はね。近代建築の、うん、その、あの、なんだろうな、モニュメントみたいなのをずっと撮ってる映像が流れるんですけど、それにティルダ・スウィントンが、ナレーションをつけてるんですよね。その、なんだろう、SF 的なナレーションですよ。その、建造物に関する情報じゃなくて、そういう映画なんですけど、
うん、
それもちょっと宇宙人っぽい話だなって思いましたし、
うん、
あと、ジム・ジャームシュのデッド・ドント・ダイ。これも若干ネタバレになるんですけど、あの、まあ、ティルダ・スウィントン出てくるんですけど、うん、なんか、人間なのかそうじゃないのかちょっとよくわかんない不思議な人の役なんですよね。
うん、
だからそういうの見てたんで、あの、宇宙人だと思っちゃったんですけど、
うん、
っていう感じですね。
ドクター・ストレンジにも出てきましたね。
あそうですよ。それ忘れちゃいけないですね。
まあ人間ですけどね。
人間。まあね。はい。うん、まあ、あの、そのね、すごい能力を使う人間ですけどね、あれはね。はい。
うん、フレンチ・ディスパッチは人間か。
フレンチ・ディスパッチは普通の、ね、まあ普通の女性ですね。はい、うん。まあでもちょっと変わった役みたいなの多かったりしますか
ね。まあ多いですね、
うんうん。そう、サスペリアもそうですね。
うん。うん、
まあ、だからちょっとその、宇宙人かどうか全然わかんないですね。このメモリアでは何も示されないんで、うん、ただ宇宙船っぽいのは出てくるなっていうところですね。うん、その音を、うん、実は聞いてたっていう話なんで。
僕はなんかあの、エルナンがその自分はハードディスクで、
うん、
その、ジェシカはアンテナだって言われたじゃないですか。
はいはいはい。
だからなんか、人間なんだけど、なんか選ばれた人間みたいな。宇宙の言葉を伝えるための人間としてある時選ばれてしまって、でその影響そのためになんかあの爆発音みたいな聞こえちゃうのかなとか思ったんですけど、
なるほどね。
それかもしくは宇宙人でなんかあの音がこう近くなる。物が近、あの宇宙船に近づくと、爆発音が増える、なんかビーコンみたいな。
うん、あ、頻繁に聞こえるみたいな。
はいはいはい。っていうことで、その彼女をおびき寄せる、ためなのかなとか、
こっちだよっていうね。
そうそうそう。
まあ、そうですね。だからあの、二人が出会うのもなんかよくわからないですもんね。なぜ出会ったのかもね。うん。うん、なんかでも必然性みたいのがある感じはしますよね。
うん。あとなんかあの、音響のエルナンの方、
はい、
音響の方のエルナンいるじゃないですか。
はい、
彼はなんかあのなんか見に行くじゃないですか。
冷蔵庫みたいな。
冷蔵庫か。
はいはい。
でその時に買えないわみたいなことになった時に、
うん、
な
ん
か僕が出資するよみたいないきなり言い出すじゃないですか。あれは何なんですか。
なんですよね。
彼女のこと気に入ってるってことです
か。なんかそういう感じにもちょっと見えますよね。なんかいい感じなのかな二人はみたいなねちょっと。うん。だけど、その後何もないんですよね。
はい。
うん。
帰るわ、みたいな感じで帰っちゃう、ね。
うん、そうそう。
ですよね。
っていうか、もう会えないし、っていうね。
うん。
うん、でも彼の存在も不思議ですよね。
うん。
そもそもそのジェシカの職業っていうのは途中まで全然わからないじゃないですか。
そうそうそうそう。
多分、園芸家みたいな仕事っぽいですよね。
なんか、花の菌がどうとかって言ってましたよね。う
ん
う
ん
う
ん、はい。なんでしたっけ？バラでした。違いました。なんでしたっけ？何かもね、育ててるんですよね、
うん。なんでコロンビアにいるのかもあんまよくわかんないですしね。というか、兄弟だって言ってるけど、人種違うんじゃないかと僕はちょっと思ったりとか。
ああ、はいはいはいはい。
だって、お姉さんが妹かわかんないけど、あの人たちちょっと中南米的な、
うん。確かに。
ラテン系じゃないですか、
多分。わかんないっす。
なんか、ティルダ・スウィントンはどう見てもアングロサクソンっぽいし。
そうですね。
うん
うん、もう一回見たら、まあ、ちょっと何か分かることあるかもしれないですけどね。
もうちょっと3回目見るのはさすがに。
ちょっとね。結構気合い入れないとね、見れないところありますもんね、
うん。僕でも今まで一番眠かった映画が、
はい、
マニフェストっていう映画で、
ほうほうほう、
多分マニフェストっていうタイトルだと思うんですけど、なんかイメージフォーラムでやってるなんかその、映画祭みたいなのがあるんですけど、はい、それで、ケイト・ブランシェットが出てる映画なんですね。
うんうんうん
うん、で、僕何も知らなくてケイト・ブランシェットが出てるっていうだけで見に行ったんですけど、
はいはい、
なんかよく調べると、美術館とかで流れてるインスタレーションっていう、だからその、映像でなんかこう、
うん、
見せる美術みたいな。
うんうんうん、
一つの、芸術の一つの形態として、
うんうんうん、
なんか、ケイト・ブランシェットがいろいろこう、ある、有名な言葉とかそういうものを永遠喋るっていうだけの、ものがあって、それを繋ぎ合わせただけの映画なんですよ。
はい、ほうほうほう。
だから映画とし、映画じゃないんですよね。
もうああ、まあ、俗に言う映画ではない感じっていうことですね。
うんうんうん、それがめちゃくちゃ眠かったです、ね。
なるほどね。ちょっとだから映画館で見るのはどうなんだろうって感じのものってことですね。
僕の周り全員寝てましたね。映画祭だから多分映画好きな人ばっかじゃないですか。
うんうん、
でほぼ、もう周り、僕もう、どれくらい寝てるか確認してやろうと思って、めっちゃ周り見てたんですけど、ほとんど寝てて、すげえこれと思ったんですけど。
なるほど。
僕はまあ、頑張って、ちょっと寝たかな。でも、ほぼ寝ないでいけたんですけど。うん、はい。それは本当に良かったですね。全然意味わかんないし。
まあ、たまにはそういうのありますね。
うん、
僕が今までで一番眠かったのは、もちろんその体調とかもあるんですけど、
はいはいはい
はい、それこそさっき言ったヨハン・ヨハンソンの最後にして最初の人類が一番眠かったというか、一番うとうとしてしまいましたね。
僕見てないから。
うん、
はい、
そういう時どうされますか、松さんは。
いや、僕はもう最近は結構寝ちゃうんで。
あ、もう諦めるというか。
諦めるっていうか、なんか、ほんと寝ちゃうんですよね。最近は。
もう抗えない感じ。
はい。
うん、
昔は、抗って寝ないでも入れたんですけど、
うん、
最近は本当にすぐ死んじゃうんですよね。気づいたら寝てるみたいな。
気を失うって感じですね。
はいはいはい。はい、まあ、しかもそんなに眠くないのに寝ちゃう時もあって、
はい、お
あれ気づいたら寝たみたいな。
おー、なるほどね。
はい、うん、ダメですね。
まあまあね、睡眠不足だったりとかいうのは、ね、もちろんありますしね。
う
ん、まあ、かといって抗っても結局あんま頭に入ってこない
ですよね。そうなん
ですよね、
うん、それこそ夢の中で見てる感じになってストーリーがなんかめちゃくちゃになってる時があるんですよね。
なるほどね。
はい。そんなとこですかね。
そんなとこですかね。これちょっと。
映画の話で、
映画の話で。いろんな方の話をちょっと聞いてみたいですね。
あ、そうですね。この作品については。
どっか解説とかね。
うん。
あるのかな。まあ、いろんな解釈あるでしょうけどね。
パンフレット僕は買ってないですけど。
うん。
何か言って
ない
。そういうの。
そうですね。
うん、まあ、じゃあいろんな多分まあ、この、チャッポン監督が多分、一作品、邪気じゃなくて、こう、ずっとまあ、過去から見続けることが重要な監督なんでしょうね。うん、
それもあるかもしれないですね、
うん
うん。僕もこれが初めてだったので、
うん、
はい。まあでも、興味は 湧いたっていうのは良かったですかね、うん。次なんかあったら見たいなっていうね。
あ、でもなんか、本作が初めてそのプロの俳優を使った全部。作品だらしいんで。
これまでは違うんですか。
はい。ルミおじさんとかも多分素人。
素人か。
わかんないですけど。って書いてあったんで。だから、そういう意味では見やすかったのかもしれないですね。
まあ、有名にある程度なったってことですかね。彼が。
いや、もう有名なのはめちゃめちゃ有名ですよ、もともと。
はい、
知らない。パルムドール撮ってました。
あ、そうか、そうか。
ルミおじさんは。
そうそう。すいません。
巨匠だとは思うんですけど。
うん。
はい。
なるほど。まあ、ただ魚の鱗取り職人っていうのはちょっと間違ってる気がしますけどね。解説
それは、はい。解説っていうか、映画 .com の問題じゃないですかね。
はい。
多分。
ちょっとこれ読んでみてください。面白いんで。はい。
はい。
はい。
では、今日はメモリアについて話しました。
はい。
ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。